このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川佳子です。
そして福澤佳子です。今日のなにわ体感、見たことない大阪は、前回に引き続き石川さんと、ややアナログ系私福澤が別々の場所におりまして、リモート収録でお届けしております。さて石川さん、9月も2週目になりましたね。今年ももう3分の2が終わっちゃいました。ところで石川さんは、四季の中ではどの季節が好きですか？
私はね、断然冬が好きなんです。冬ってね、コートを着たり、それからスカーフをしたり、私冬のコーディネートが好きなので、そして暑いのが大嫌いっていうのもあるんですけど、冬の大好きな石川、ちょっと自己紹介させてくださいね。普段は京都ライトハウス鳥居寮っていうところで電磁やパソコンを教える仕事をしています。当事者の活動としては、メールマガジン色鉛筆っていうのを全国に向けて発信しています。秋といえばイベントごとも多くって、さらにさらに忙しい秋を迎えている石川です。
私はですね、四季の中ではやっぱり秋かな。暑い夏から、涼しい秋風に変わって、食べ物も美味しくなりますよね。そんな私福澤は、JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパー歴6年になります。目の不自由な方の目の代わりとなって日々奮闘しておりますが、これからの30分間は石川さんと楽しく進めてまいりたいと思います。
そろそろ秋の風を感じるようになってきました。大好きな秋と冬に向かって、また楽しい情報を紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。
石川さんと福澤が担当するなにわ体感、見たことない大阪のコーナーは、体感リコメンドと言います。
リコメンドとは、おすすめっていう意味なんですよね。
はい、このコーナーでは石川さんをはじめとする視覚に障害をお持ちの方々のお気に入りや、ヘビーローテーションされている商品サービスをご紹介していきます。そしてその情報は、障害を持たない方々にとっても、新たな視点や今まで意識していなかった良さに気づかされるのではないでしょうか。
見える見えない関係なく、これっていいよねとか、こうしてみたらいいんじゃないなんていう情報を、私石川が体感する人、体感人となってご紹介していきます。そろそろ秋になっていくっていうことで、やっぱり食欲の秋外せないなと思って、今日もまたまた食のお話です。今日はね、私の麺好きの中でも最も好きな麺、パスタ、このパスタにかけるソースのお話なんですよ。
はい、
パスタソースで、箱ネーゼっていうのがあるんですけど、福澤さん知ってます？
はい、あの明石家さんまさんのテレビコマーシャルの商品ですよね。石川さんも CM で知ったんですか？
そうですね、あの CM でその箱ネーゼっていうネーミング自体はこう耳にしていて、スーパーに行った時に、パスタソース選ぶ時に、箱ネーゼいうのあるでみたいな教えてもらって、CM のあれかと思って一回買ってみたのが最初でした。名前の通り、この箱ネーゼ、箱がなくてレトルトがそのまま陳列されているというものなんですね。で、私が好きなのは、この箱ネーゼって とっても出汁の旨味が濃いんですよ。そのソースそのものにすごく、スポットが当たって作られてるなっていうのが食べてみると分かるんですね。で、私がこのハコネーゼで好きなのは、あの濃厚なエビの旨味が詰まったトマトクリームソースなんですけど、これねもう絶対食べてほしいの。
分かる分かる、
分かります、もう食べたらめっちゃエビなんですよ。
私も食べました。
家庭でね、そういうエビの濃厚な味出そうと思ったら、それこそね、そのエビの殻を細かく細かく砕いて出汁を取るとかね、いわゆるビスクっていう、そんなこと家じゃできないんですよ、せいぜい具材としてエビ入れるぐらいですよね、私はね、売ってるソースにあまり具を期待してなんですよ。期待するものはそのソースのお味、私はもう最初から何かしら具を足すことを前提にこのソースを買っています。エビのトマトクリームソースだから、たらもうエビと相性の合うものは何でも合うと思いますよ、例えばよくあるエビとブロッコリーとかエビとキノコとか、具材を用意してそれを軽く炒めるなりレンジでチンをして、このソースのかかったパスタの上にトッピングするっていうのもありなんだけど、私はねあまりにソースがエビなので、あえてエビ入れてないんです具材に。
なるほど、満足したんですね。
満足してます、本物のエビ以上のエビなんで、むしろキノコだけたくさんたっぷり加熱したものを足すだけでもパスタとっても美味しくいただけますよ。でキノコってあの食物繊維も多いしかさ増しにもなるので、ヘルシーだけど満腹感ありますよね、でパスタ以外のアレンジはね、私はね白身のお魚、最近だったらね、皮も取ってあって骨も取ってあるっていうものが、切り目で売ってることもありますし、
そうですね、
別に、さっと焼いてちょっとこれをソース、パスタだったら1人前になっちゃうんだけど、魚だったら 3,4 人前このソースをちょっとずつ分けて、ソースを先に引いといてその上に身を乗せるみたいなことをやっています。福澤さんどうですか？
あのね、私もね実はねこのエビのトマトクリームソース、これが一番大好きなんです。
私はねもう一つ好きなのは焦がしニンニクのトマトソースっていうのがあるんですよ。ニンニクの香りもはっきりしてて、もうザ・トマトソースな感じで、もうそれだけパスタにかけても十分美味しいし、チキンのソテーとか焼いたものに上からかけても、引いといてその上に具材を乗せてメインのお料理として使える。1個のソースでね家族分割れちゃったりするから、ソース、意外とね時短料理に使えたりもしますよ。
なるほどね。ということで商品のことをご紹介します。ハコネーゼは総味食品の商品です。全部で7種類あります。今日石川さんがご紹介くださった以外にも、アサリの旨味たっぷり絶品ボンゴレビアンコ、ホタルイカの旨味あふれる濃厚イカスミソース、生クリームとゴーダーチーズの濃厚カルボナーラ、ゴーダーチーズと香味野菜の濃厚ボロネーゼ、そして石川さんが好きなエビの旨味たっぷり濃厚トマトクリームソース、そして生クリーム仕立ての濃厚ポルチーニソース、そしてもう一つも石川さんがね大好きな焦がしニンニクの完熟トマトソースがあります。いずれも税込み価格が279円です。総味食品の通販サイトもありますし、大手スーパーでも売ってますよね石川さん。
そうなんです、私もだいたい近所のスーパーで買っています。
箱がないから箱ねえぜってなんだか関西の海苔と思ったら京都の会社なんですよね。伏見区ですって。
なんか元々は東山なんですかね。東山というと例えば八坂神社とか祇園とかね、私がね好きなねスポットは祇園界隈でもね白川っていう こう少し祇園から中に入った落ち着いた、まだあの京都の町屋というかね、古い佇まいが残っているところ、最近はねそのあたりが美味しい中華屋さんになったりビストロになったりしていて、うん、結構人気のスポットになっています、
うん、
ちょっとこうゆったりとそぞろ歩きができたりします。
なるほどね、私も京都に行きたくなった。
京都の話が多すぎますよね。この番組何を問うたんだから大阪の美味しそうな古い商店街とかのお店とかも、うん、またそんなのも紹介したいな。
大阪の情報もまたお送りしましょうね。ということで、このコーナーではお聞きいただいている視覚障害者の皆さんにもお気に入りの商品やお店などの情報をお寄せいただいたらと思っています。いつも石川さんがご紹介してくださっているように、物情報でもいいですし、このお店のスタッフの対応が気持ちいいから常連ですなど、ご自身の体感で構いません。
私が知らないようなお店の情報なんかもお寄せいただけると嬉しいです。私が体感人となって皆様にお届けしていきます。
お送りいただく際はメールでお願いします。メールアドレスはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp 体感コーナーまでお願いします。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、石川さんのように目に障害をお持ちの方にとって、いろいろな情報を得るためのご苦労ってあると思います。
そうなんですよ。匂いとかね、うん、触るとかね、聞こえるとか、はい、まあ、もちろん見る以外の判断ツールってあるんだけど、
うん、
どうしたって見なきゃ分かんないっていうものが世の中にいっぱいある、生活の中にいっぱいあるわけなんです、
うん、
で、こうその時に大事になってくるのはコミュニケーションですよね。
そうですね、
分からないからって言って一生懸命手で触って念じても答えは返ってこないですから、誰かに聞かなきゃ仕方がない、
うんうん、
そして誰かの目をお借りして、その方とのやり取りの中で、これってそうなんだという理解に自分がつながっていくことが大事なわけなんです、
うん、
そこでね、
はい、
今日ね、あの私たちリモート収録をしてるんですが、
はい、
私の画面が福沢さんに見えてるんですね、うん、今日私手元に持っているものを福沢さんに見せるので、
はいはい、
福沢さん、これどんなものか教えてください、はい、
じゃあ見せてください。
これ今横向きに私出してるんですけど、 これこの向きで合ってますか、
はい、縦にしてください。そうです、そうです、
はい、今ね、あの福沢さんがそうですって言ってくださったんですけど、実は私1枚のね、はい、絵はがき、
はい、
あのを出してるんですよ、画面の前に、
はいはい、
とりあえず私横向きに出したんだけど、福沢さんが縦にしてって言ってくれたから、
はいはい、
あの適当に縦にしてみたんです、はい、適当に縦っていうのは今正解ですよって言ってくださったこの縦の向きと、
はい、
反対向きにしてみた縦の向きが、ね、
はい、
2種類縦ってあるわけですよね、
はい、
でもどっちが正解かわからないから、
うん、
福沢さんは見えてるから、はい、私はもうこのカードを向きを変えるだけでいい。これで、ね、福沢さんちゃんと見える状態になってます。
そうですね、
このカードじゃあ縦向きなんですね、うん、まずそこから私は知りたいわけ、
なるほどね。
このはがき、どんな絵が描いてあるんですか、その絵なのかな、写真なのかな、うん、何なんだろう。
花瓶にひまわりが五輪刺している絵なんですね、
うんうんうんうん、
これは多分絵かな、写真かな、うん、そしてね、ひまわりが五輪なんですが、そのひまわりの花の上にこれは文字が書いてますね。あ、Get well wish for you、 元気になってくださいねっていうお見舞いのカードです。
なるほど、
はい、
そんなこう、文字が書かれてるんですね。
そうなんです、あの左の方からずっと右に、そうです、
そうですか、
そうです、まっすぐじゃなくてね、やや丸く、
そうです、
そうです、そうです、
弓形にね、
そうなんです、弓形に、
はい、ラジオをお聞きの方、こうっていうのがわからないと思うんですけど、うん、今私はカードの上に自分の指を当てて、うん、最初はまっすぐ横に左から右に指を置きました。そうすると福沢さんが違うよと教えてくれて、はい、丸くですって言われたから、多分弓形かな、半月形かなと想像して自分の指を動かしてみたんです。
その通りです、うん、でね、ひまわりと文字の後ろの色がブルーなんです、
うん、あ、どんなブルーですか？
ちょっと濃いめのブルーかな、うん、あのそのブルーの上に白い文字ですね、アルファベットの黄色いひまわりがはっきりと写ってます。
なるほど、はい、この白い文字や黄色いひまわりがくっきり見えるっていうことは、うん、あの空のブルーじゃなくて、うん、かなり鮮やかな、
そうなんです、
濃すぎず薄すぎずのブルーだというふうにイメージしていいですか？う
ん、その通りです。
で、花瓶に刺さってるって今教えてもらったんですけど、はい、ちょうどこのカードの半分より下の辺が花瓶なのかな、
下の方がちょっと切れてるんですけど、
なるほど、
一番下の方までが花瓶ですね。
あ、じゃあカードの3分の1ぐらいが花瓶になってる。
そうですね、はい、
なるほどね。
花瓶の色は、うん、あのほとんどあのその後ろの色と同じような色ですので、うん、ちょっと同化する感じかな。
あ、なるほど、近い色合いの青み、
うん、そうなんです、
ほぼ同化するとおっしゃってるけれど、もしかしたら若干花瓶の方がじゃあ色濃いのかな。
そうなんです。
なるほど、うん、私の想像通りなわけですね、うん、
その花瓶に少しね、うん、あの一部分的に白で塗ってあるのかな、それとも写真だと光ってるのかな、
うん、なるほど、テカッとなってる、
うん、そう、艶みたいなものをね、
なるほど、光沢感のある壺だっていうことがそこでわかるんだ。
そうなんです。
で、黄色いひまわりってね、5本だけど、あっち向いたりこっち向いたりしてるんですか？
まず花瓶のすぐ上にひまわりが3輪ですね、うん、左右に、でその上に、
あ、後ろ側っていうか、
ね、そうです、2輪。
あ、そうなんだ、
はい、
なるほど、同じ高さじゃなくて、ちょっと低い目が3輪と高い目で2輪。今ね、こう福沢さんと私のやり取り聞いてくださって、うん、私は指を指してここですかとか、こうとかそうとか言っても福沢さんには分かるんですよ、うん、でも福沢さんはそこそことかじゃなくて、ちゃんと言葉で3分の1ぐらいのところでねとか言って、具体的な言葉で教えてくださいました。すごくこれ分かりやすいしありがたいんですね。で、福沢さんは多分普段ガイドをされているから、はい、どういう風に言ったら見えない方、見えにくい方に伝わりやすいかなっていうのを、あの慣れてくださっているんだけれども、あのそういう視覚障害の人と接する機会のない人だと、はい、そこがねとかね、うん、上らへんがねとかね、うんうん、あの割とねぼやっとした説明しはるんですよね、うん、例えばこの文字の方も横に文字があるかなっていうジェスチャーをしたから、うん、そうじゃないよ、弓形だよっていうことが私分かったんだけれども、うんうん、ここで一歩踏み込んだ質問しなかったら、うん、多くの方はまっすぐ文字が横に書かれてると想像しがちだと思います、うんうん、で、ひまわりも五輪刺さってるっていうだけだったら、その方が花瓶に行けた時の、もしくは花瓶に生きられているだろう、うん、その方だけの自由な発想なので、うんうん、今のように低め3輪奥2輪っていう風に、うん、その映像が自分の頭の中で組み立てられるので、うんうん、あのひまわりちゃんがどんな風にいるのかなっていうのが分かる、
うん、
で、壺の色のことも聞いたんですけど、そのカードと同化しているというところで、はい、花瓶があんまり主張しないで、ひまわりとこの文字が主張するようにこのカードができているっていう想像にもなるし、その白いピカッと光っていそうなところ、
はい、
あ、花瓶には光沢があるんだ、うん、つるっとした材質なのかな、うん、という想像にもつながります、
うん、
もちろんこのカード私がいくらこうして今手で触っても念じても何も教えてくれはしないので、
はいはい、
だけれども例えば今日はこのツルツル何も展示も何もないカードなんだけれども、はい、例えば私がカードを選んで、うん、視覚障害の方やそうでない方 どんな文字を使われるかわからない方に何かカードを送りたいと思った時にも、やはり絵の情報って大事で、その方のことを思って選びたい。で、点字を打つのは、まあ、大概どんな紙でもよほど薄い紙じゃない限りは打てますので、はい、市販のカードに点字を添えて、うん、その下に墨字を添えてなんてこともします。だから自分は見えてないけれども、うん、その絵や写真を見たいとか、うん、絵や写真で思いを伝えたいなんてことはあるわけなんです。
はい、
今日みたいにこう詳しく言葉をキャッチボールすると、見えてる人だったらパッと見たらわかる、うん、ざっと見てわかる、判断できることができない。要するに私たちには一目瞭然ということがないので、
はい、
一問一答でですね、今みたいにこれはどう、これはどう、ここはどうなってるのっていうのを、
うんうん、
一歩ずつ見える人とやり取りをして、うん、一つずつイメージを確認しながら、画像であったり、
はい、
時には動画かもしれない、うん、そういったものを自分なりに頭の中に像を描いてみるっていうことが見えないなりにもできると思います。視覚障害の方は説明してもらったけど、こっちが意図する説明がもらえなかったとか、それから分かりやすく説明してもらえなかったとか、
うん、
よくそういうちょっと嘆きの発言を私も聞くことあるんですけど、
はい、
そもそも自分が上手に質問できてるかどうかっていうのがすんごい大事で、何を知りたいのかっていうことが相手に分からないと欲しい情報って得られないんですよね。それは見えてる人同士の会話の中でもあると思うんですよね、はい、伝えたつもりだけでも伝わってなかったとか、うん、その意識してほしいところが伝わってなかったから、うん、伝えたけれども相手には理解されなかったっていうことってあると思うんです。
そうなんですよね。
正しい言葉を選んで上手に質問するっていう力は、うん、視覚障害だけじゃなくって、
うん、
どんな方にも今求められているスキルではないかなと思います、うん、見えない見えにくい人もぜひ一目瞭然が無理なら一問一答を重ねよう。これで一度頑張ってみてください。
さて石川さん、今日はどんな曲を聴きましょうか。
今日はね、高橋優さんのサンドイッチ、軽やかに聴いてみましょう。
はい、1、2、3、4。した時すれ違う人とぶつかった。不意に謝ろうとしたのに舌打ちをされてカチンときた。イヤホンを詰め込んだ耳、携帯いじりの左手、右手はポッケに突っ込んで、あ、また口で舌打ちですか。嬉しいことも嫌なこともどっちつかずでかっこ悪いも一緒に食べて笑えればいいのさ。最初から毎日サンドイッチ、おにぎりを買いに来たのに焼きたらこが売り切れてて、他に食べたいのもなくて仕方なく選ぶサンドイッチ。店員さんの目の前で小銭を出すのに手こずって、結局1000円札を出す。レジの前での空回り、嬉しいことも嫌なこともどっちつかずでかっこ悪いも一緒に食べて笑えればいいよ。どうにかなるもんさ何事も。コンビニを出ようとした時すれ違う子供がいたから、不意に扉が閉まるのを僕に微笑んだ。ほんの2秒くらいの出来事
2011年にリリースされた高橋優のサンドイッチでした。石川さん、この曲にはどんな思い出があるんですか？
この曲ってね、なんかこう日常の一コマの中にある、なんかあったかいものを感じると思うんですよね。私もね、よくこうバスや電車の中で、あ、この人目が不自由な人だなっていうので席を譲っていただいたりとか、あ、バスナンバーが来ましたよなんて教えていただく、支えていただく側のことが多いんだけれども、例えばね、エレベーターに乗った時とかにベビーカーの赤ちゃんがいてね、で、私見えないなりにもどうも赤ちゃんがこっちじっと見てるなっていうような雰囲気を感じたりすることがあるんですよ。それはなんとなくお母さんがベビーちゃんにこう声をかけてる雰囲気とかね、そういうようなところから想像しているんだけれども、エレベーターが2階に着きましたなんて時にね、私は開ける、展示で開けって書いてるボタンのとこを押して、お先にどうぞってお声をかけたりするんですよね。でそうするとベビーカーのお母さんが自分が多分先にボタンを押して譲ってあげようって多分思ってくださってたんだろうと思うけれども、いいんですか？ありがとうございますってすごい晴れやかな声でお返事してくださったりするとね、いつも私助けてもらってるばっかりだけど、ちょっと今日はお返しができたかな？なんて、そんなことをふと思ったりする。そんな時にね、なんだかこの曲がね、ふわっと頭によぎるのね。もちろんコンビニでサンドイッチ買った時なんかもテーマソングみたいにふわふわっと聞こえてきちゃったりするんだけどね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
石川さん、本当に回をね重ねるごとにいろんなリスナーさんからたくさんメッセージいただいてるんですけどもね、紹介したいんですけども、ちょっと今日はもう時間がなくなってしまいました。また次回以降にご紹介いたしますね。そして今日お聞きくださっているリスナーの皆さんも、ぜひ番組への感想やメッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひご住所もお知らせください。送り先のメールアドレスはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
皆様からのメッセージ、石川への質問もお待ちしています。
なにわ体感、見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。ということで、今日もお別れの時間です。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よし子と
福沢康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。